皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのために様々な情報をお届けしています。さて今日のテーマは子育てに生かそう漢方の知恵です。お話を伺うのは漢方カウンセリングルーム3の薬剤師村上千恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
村上さんはご自身もお子様がいらっしゃって、
はい、
でそしてご自身でこの漢方カウンセリングルームもおやりになってる、はい、場所はどちらでおやりなんですか？
調布市の国領町になります。
はい、こちらで、特に女性やお子様赤ちゃんのための、ま、カウンセリングルームということなんですけれども、はい、たくさんのじゃあそういった方たちの相談に乗ってらっしゃるということで、今日は特にその子育てに生かせそうな漢方の知恵を伺いたいと思っています。
はい、
でまず最初に漢方って言いますと漢方薬というイメージから、漢方薬はなんか高そうだし、続けなければ効かなそうだし、
はい、
ちょっと手を出すのは勇気がいるわという方多いと思うんですが、うん、実際のイメージはそれとは違うんですか？
はい、最近ではドラッグストアなどでも簡単に購入できる粉薬とか錠剤タイプの漢方薬もあるんですけれども、うん、そういったものでも上手に使えば大変、うん、効果が効き目があります。
意外とその長く続けなくても、はい、その時にパッと使うことで効果というか効き目があるんですか？
実は漢方薬っていうのは、うん、今は慢性疾患に使われるっていうイメージが多いんですけれども、もともとは急性疾患ですね。本当風邪とか急性胃腸炎とか、うん、まあ、そういった急性疾患を治すために、まあ、今まで進化発展してきたものなんですね。
進化発展ということはすごく歴史が長いんですよね。漢方っていうものは
紀元前なので、
紀元前もう想像絶する時代から始まっている、人間のそのなんか経験の中で、
はい、
ずっとこう変化し続けてきたのが漢方薬なわけで、そう思うと、はい、今は相当こうなんて言うんでしょうか、ブラッシュアップされた状態にあると言ってもいいかもしれませんね。
はい、
じゃあドラッグストアなどでちょっとこう気になるお薬があったら見ておくといいかもしれないですね。
はい、そうですね。
うん、でまあ、村上さんご自身は特にお子様、うん、赤ちゃんのため の, その漢方のこういろんなアドバイスもされてるんですけども、うん、乳幼児期とかでもその漢方って取り入れることができるんですか？
はい、離乳食を始めればもう漢方薬は飲むことができます。
そうですか。はい、漢方って結構そのなんて言うんでしょうか、急に赤ちゃんが生まれてきていきなり漢方を使うというのは勇気がいるというか最初から漢方ってなかなか取り入れにくいですよね。うん、
でも意外とあれですね、小さければ小さいほど、うん、こう野生の勘が働くと言いますか、なので大人からすれば美味しくないなと思うようなものでも、うんうん、赤ちゃんなどは普通に飲んじゃったりとかする場合あります。
そうなんですね。でその乳幼児期で赤ちゃんのなんていうんですか、そのいろんな不調っていうものに取り入れると効果はあるんですか？
はい、ありますね。
例えばどんな感じで効果があるんでしょうか？
例えばもちろん小さければ小さいほど風邪などひいて急変することもあるので、
うん、
絶対にこう自己判断っていうのは良くないんですけれども、ただ何度もこう風邪をひいて、うんうん、繰り返しひいていくうちにだんだんそのお子さんの持っているこう性質っていうんですかね、そういうのをやっぱりお母さんっていうのは分かってくると思うんですね。
タイプ、
うんうん、なので、まあ、今回はちょっと疲れて熱がただ出ちゃっただけだなとか、うん、あとは、まあ、例えば鼻水が出始めて、まあ、だんだんいつもの感じで風邪ひくのかなとか、だんだん見えてくると思うんです。
ありますね。必ずこう鼻から始まって最後こうなって熱が出て咳が続くのよねとか、
はい、
いつもお腹に来ちゃうのよねとか、世の中いろんな風邪が流行ってても意外と自分の子供の風邪ってパターンが似てるかもしれません。
で、いざ病院に行くってなるとある程度こう症状が進行してからしかなかなか皆さん行かないと思うんですけれども、あの漢方ですと、あ、ちょっとこう鼻水が出始めたなと思って早めに取り入れることが可能で、で早めに取り入れることによって風邪の進行を止めるということもできますし、あとは例えばお腹の風邪とか引いた時、熱は下がったけれどもいつまでもこう下痢が続いてしまっているとか、あとはまあぐったりして食欲がなかなか出ないっていうこともあると思うんですが、そういった時にその風邪の治りかけですね、に漢方を上手に取り入れることによって、すっきりこう早く風邪を治すっていうことができます。
ずっと鼻水が垂れてたりとか、ずっと咳が続いたりって結構ありますよね、
はい、
そういうものも漢方を使うことでこう、早めてくれるというか、治るのも、
そうですね、
それはちょっとこう取り入れたくなってきましたけれども実際にあのもうちょっとこう不調気味な時にどうやって取り入れていけばいいのかという少し具体的な漢方の知恵も伺っていきたいんですが、ちょっと具体的にいいですか、まずはその風邪気味の時、どうしたらいいでしょうか。
はい、まずやっぱり風邪っていうと大人でも飲んだことある方いらっしゃると思うんですが、やっぱりお子さんでも葛根湯を飲むといいと思います、でこれは必ずあの怪しいなと思って早めに飲むことがまずポイントなんですね、であとは葛根湯を飲むときに気をつけていただきたいことが何点かあるんですけれども、やっぱり風邪ひくと熱が上がってきますよね、それっていうのは必要だからこう熱が上がってくるんですね、
ウイルスと戦うために、
そう、戦うためにですね、でそれなのに例えば葛根湯を冷たい水で飲んじゃったら、あのお腹も冷えちゃいますし、熱せっかく上げようとしてるのが下がってしまいますので、
せっかく上げようとしてるっていう感じなんですね、
そうなんですね、
そうなんですね、
例えばこの最近だったらやっぱり38度まで熱を上げないとこう殺せないとか、このウイルスだったら39度っていうのを体がやっぱりあの分かって上げてるんですよね、なので必ず葛根湯を飲むときには、もし可能でしたら温かいお湯で飲んでいただきたいなと思います、
温かいお湯をその包材 その口に粉を入れて温かいお湯でぐっと飲むって難しいんですけども、溶かす感じ、
そうですね、溶かして飲んでいただきたいなと思います。
わかりました。
で小さいお子さんでどうしてもやっぱり溶かしたのが難しいっていうお子さんの場合は、1歳を過ぎているのであれば、蜂蜜などで、溶かさないでその粉を直接練っていただいて、口に入れていただく、でその後できたら、ぬるま湯のお湯でごっくんとしていただければいいなと思います、
できればぬるま湯
そうですね、
あの冷たい水や冷たいジュースはできるだけ避けてほしいと。
避けてほしいですね。
わかりました。あとこの衣類の調節なんかも必要ですね、
はい、まずはこう熱を上げることが大切ですので、やっぱりこう普段よりは1枚多く着るとか、あとは首周り、首にはあのお太い血管が流れてますので、首を冷やさないようにしていただきたいなと思います。
それによって熱をちゃんと上げてあげる。
そうですね。
わかりました、でそれが良くなってくると今度下がってくるわけですよね、
そうすると今度は発汗することによって上げた熱をこう外に出す、あとはおしっことして熱を出すですよね、
その、 汗が出るのを待つと。
そうですね、
イメージですね、何かこう食べ物とかでそういうのにこう助けになるものありますか、
もしあの可能でしたら、梅干しとか、そういったものは体を温めて最後発汗させる働きもありますので、梅干し、あとは、なかなか難しいかもしれませんが、生姜とかネギみたいなものを何かこう上手に取り入れていただければなと思います。
わかりました。続いてあのお腹の調子が悪い時はどうでしょう、
には生姜中湯っていう、漢方薬があります、これはあの小さいっていう字に中を立てるっていう、
建築の建に真ん中の 中
ですね、
お湯、生姜中湯、
これはあのまさに中っていうのはお腹のことなんですけれども、でこれはあの実はもち米から作った飴が入ってるのですごく甘い漢方薬です、はい、でお腹を温めて、温める作用がありますので、あの風邪の後にこう、食欲がなかなか戻らないとか、あとはあの下痢ですね、下痢にも効き目があります、あと実はこれ便秘にもいいんですね、
逆
面白いんですけどね
要するにお腹の調子を整える、
そうですね、バランスを整えてくれるので、
はい、発想がやはりあの西洋医学とはまた違う視点からの発想なんですね、はい、わかりました。続いての咳はどうでしょうか。
はい、咳は、サイコケイシトウっていう漢方薬があります、
はい
はい、でこれはあの長引く咳ですね。咳だけ熱は下がったけど咳だけこうなかなか治らないって言った時に飲んでいただくといいですね。
あのサイコケイシトウって私もちょっと知ってるんですけど、ドラッグストアでたまに見て買ったりするんですが、お腹の風邪にって書いてあったりもするんですが、
そうなんです
、ね、違うんですか。
お腹にも効く、まあ、効くんですけれども、でもあの実は咳にもすごくいい漢方薬なんですね。
ということはその、まあ、書いてあるあの、うん、なんて症状はちょっと違っても、今のちょっとお話からお試しいただくといいかもしれないですね。
本当にあの効き目がありますので、はい、ぜひ取り入れていただきたいなと思います。あ
の下流で、ね、なっているそのものが売ってたりするわけなんですけれども、はい、ちなみに子どもの分量も出てますよね。その
出てますね、
処方がね、それに合わせて飲んでいただければいいということですね、はい、であの咳ってあのまあ、でも割と食べ物なんかでもよくあの緩和する食べ物があると聞きますが、はい、漢方ではどんなものをおすすめしてますか。
まずは、大根蜂蜜って言いまして、
はい、美味しいですよね。
そうですね、うん、あの本当大根を1センチ角ぐらいに刻んでいただいて、うん、まあ、蜂蜜を入れていただいて、うん、しばらく置いておくと大根からこう水分が出てきますので、はい、それをまあお湯で割っていただいたりして、うん、飲んでいただきたいですね。
ちょっとこう咳のなんていうか胃がらっぽさが収まるんですかね。
はい、収まります。
他にもありますか。
あとは、まあ、秋口ですとあの梨ですね。梨はすごく咳に効き目があります。
咳が出てるときは梨を塗るとかじゃなくて、
あの食べて
食べればいいんですか。
はい、食べてください。
わかりました。食べて治すっていいですね。
はい、
たくさん食べない方がいいですか。
そうです、梨はまあちょっとお腹冷やすこともありますので、食べ過ぎはまあ気をつけていただきたいですね。
なんでもそうですよね。あ、ちょっとあの食べ過ぎたら いっぱい食べたら治るのかなって思ってしまったんですが、そういうことでもないということです。わかりました。あともう一つあのお子さんでありがちなあの症状が鼻水が出る、あとあの、はい、ずっと鼻が垂れているっていう感じ、あれは何かこういい知恵はありますか。
はい、まず、まあ、漢方薬ですとやはり小生龍湯という漢方薬がありますので、はい、ぜひそれを取り入れていただきたいんですが、うん、あとは、まあ、日常的なことですとやっぱ鼻水っていうのはやっぱりあの字のごとく水なんですね、はい、体の中の余分な水が、うん、まあ、ウイルスとか細菌とこう、うん、悪さをして鼻水という症状が出ますので、やっぱり日頃からは、まあ、水取りすぎない、水分は取りすぎない方がいいですし、うん、あとは冷たいものを食べると結局お腹が冷えちゃいますので、うん、飲んだ水が水とか水分をこうさばくことができなくなっちゃうんですよね。
うまくこう出せなくなっちゃうんですね、はい、うん、それが結局鼻水
として、まあ、出てきてしまっている。
あ、じゃあ、うん、たくさん飲んでるつもりなくても、はい、実は冷たいものを多めに食べてたりするとダメなんですね。
はい、
わかりました。気をつけましょう。で、まあ、こういった今の症状の他にアレルギーっていうのも一つ漢方に効くと言われていますが、うん、はい、なんでそのアレルギーに漢方って言われるんでしょうか。
あ、はい、あの漢方ではその免疫っていうのはお腹で作られるっていうふうに考えてるんですね、うん、まあ、小さいお子さんですとこう食べ物っていうのは結局異物になりますので、それをまあ消化吸収するのはお腹です、うんうん、あとは子どもはまあお腹だけでなく、まあ、全体のこう体の機能もまだ未熟ですので、うん、まあ、お腹をしっかりこう温めることによって、うん、まあ、お腹の働きも高めますし、うん、まあ、全体の体の機能を高めることで、うん、まあ、アレルギーを改善していくっていうふうに考えていきます。
あの漢方の考え方にすごく合ってるんですね。
合ってますね、
うん、あのそうすると具体的にはその温めるということ、冷やさないのがいいということで、うん、ま、はい、生活の中でもそういうと何て言うんでしょうか、生活習慣も取り入れた方がいいわけですか。
そうですね。なのでまず、まあ、お腹を冷やさないということで、うん、まあ、寝るときには、まあ、腹巻きをしていただくとか、あとは今結構ね、股上の浅いズボンなど履かれていてお腹出してるお子さん多いんですけれども、うん、そういった場合はちょっとこう下着、長めの下着を使ってお腹をしっかり隠すようにする、うん、うん、 うん、あとは、まあ、冷たいもの飲み物はもちろん控えるのと同時に、うん、まあ、できたら甘いものですとか、うん、まあ、脂っこいものお肉類は、うん、まあ、避けた方がいいんじゃないかなと思います。
甘いもの脂っぽいものお肉って良くないですか？
うん、そうですね、やっぱり日本人ってやっぱ腸がすごく長いですよね、
はいはい、
で皆さん大体こう食べたものは1日2日で、まあ、便として出ると思ってる方もいらっしゃるんですが、はい、人によっては 4,5 日実は食べたものがお腹の中に留まってることあるんですね。
本当ですか？うわ、ね、それは良くないですよね。
そうなんですよね、
う
ん、
中でこう発酵しちゃうというか、
発酵して本当もう毒ですよね。
酸化してしまう、
酸化してしまう。
じゃあこれはちょっとやっぱり特に弱い子ね、胃腸の弱い子は気をつけた方がいいですね。
いいですね。
甘いもの脂もの肉は、まあ、控えめにということですね、
はい、
じゃあ最後にもう一言、漢方薬っていうものはそのもちろん漢方薬だけっていうのはなかなか難しいんですが、西洋医学とのそのバランスっていうのはどうなんでしょうか？
そうですね、例えばこう、ね、アトピー性皮膚炎などの方で漢方で治したいっていう方もちろんいらっしゃると思うんですが、うん、ただこう悪化しすぎてしまった場合、そのね、皮膚がジュクジュクになってしまったところが例えば化膿してしまったりとか、うん、まあ、飛び火っていう症状などになる可能性も十分ありますので、まあ、そういったあまりにも悪化してしまった時には上手に、まあ、西洋薬も取り入れて、またある程度治ってから、まあ、漢方のみにするっていうような形で上手にこう西洋薬と漢方を交えて取り入れていっていただけたらなと思います、う
んうん、はい、今日は漢方カウンセリングルーム3薬剤師の村上千恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。